そうですね。なんかありますかね。
何からでもいいですよ。
最近GitHub のプルリクエストに、
はい。
絵文字が付けられるようになったっていうね。
はい、ああ、GitHub リアクションズってやつですね。
うん。
これはなんかもともと、こう GitHub への、なんだっけ。GitHub への要求みたいな、お願いか。そうです。みたいなやつで結構プッシュされていた機能だし、
うん、
あとこれあれですよね、もともとそのイシューとかがこう盛り上がってくるとなんかグッドとかバッドとかそういう絵文字だけを使う人が
そう
こうバーっと何十人も下手すると何百人も並んだりして
そう
全く議論ができなくなるっていう問題への、
うん、
まあ公式な対応と。
そうですね。Me Too とかね、プラスワンとかっていうコメントばっかりになるスレッドとかありますからね。
うん。まあ僕もそういうのをやることあったので。
いや、これ面白いのは僕、本編で話した、Android で日本語フォントが化ける問題、化けるっていうか中華フォントになってしまう問題は、
うん、
Google のコードトラッカーに全く同じその問題のスレッドがあって、
はい。
で、Google のコードトラッカーって、一応、like みたいなボタンがあるんですよ。
はい、ありますね。
で、変更されたら通知されるっていう機能があるんですけど、まあ僕の場合はなんか、それだけじゃ物足りずに、M、マシュマロのベータが出た時に、試してみたけど、直ってねえぞっていうコメントを書いたんで、
はい。
まあそのおかげでというか、この機能が入った時に、いち早く、Google の中の人がこのスレッドにコメントつけてたんですよね。
はい。
うん。で、それで知ることができたんですけど。
うん。
まあでも、プラスワンできるようになったりとか、まあ前からできますけど、イシューが変化があったら通知できるように、ノーティフィケーションの機能とかもあるしね。
はい。
うん、
そうですね。まあ、まあまあでも、ただこの絵文字がてっきりプラスワンだけかと思ったら、なんか、プラスワンにマイナスワンに、笑顔に、よくわからんぞっていう顔に。
6個ぐらいありますかね。
結構ありますね。これこんなに種類いらないんじゃないかっていう。
あ、でもこれはね、スラックのリアクション芸っていうのがあって。
はい。
うちの会社はスラック使ってるんですけど。
はい。
なんか誰かがダジャレとかを言うと、その、絵文字が並ぶんですよ、リアクションの。
はい。
うん。で、そこに、いかに、うまい絵文字をつけるかっていうのがね流行っててね。
ああ、なるほど、う
ん、アメリカの会社っぽい感じなんですけどね。
うん、そう、まあでもそれだったらなんか任意の絵文字、つまりスラックみたいな感じで、
うん、それは多分企業ユースとかエンタープライズっていうかね、会社アカウントとかだったらありかもしれないですね。
うん、
でも一般的なオープンソースだったらそれが増えるとなんか意味も伝わりづらくなるし。
まあ、そうですね。
まあ、数を絞った方がいいっていう判断なんじゃないですか。
うん。まあ、でも、うん、これはちょっと。あと、なんか、ワンタップでリアクションつけられないっていうのも、なんかちょっとこれはどうなのかなと思うことがありますね。
ああ。でも誰かが一回つければ、それにプラスつけるのはできますよね。
そうですね。その辺はスラックと同じか。
うん。
うん。
まあこれ多分ね、Dear GitHub のそのさっきの要望が出てから、結構急にチームを作って開発したなと思いますよ。
あはは。まあ、一旦こういう機能を出してみて、使われ方を見ながら改善していくみたいな感じなんですかね。
うん。
きっと。
だと思います。
まあでもこれはでも結構その、特に、あんまりこう言葉がわからなかったりとか、あとわざわざ書き込むのもなんだけど、この気持ちを表したいみたいな時は結構使えると思うから、機能としては大歓迎ですね。
うん、そうですね。僕は会社で GitHub 使ってるので、そこではあんま使わないと思いますけど、でもオープンソースのプロジェクトでなんかいいコメントがあったり、ただプラスワンするだけよりは、これの方がノイズも減るしね。
はい。
まあいいんじゃないかなと思いますけど。
うん、あとは、この機能はでも、コメントには、あ、コメントにも使えますね。
うん。
そかそか、それぞれのコメントにも使えるし、
使える、
異臭にも使えるし、
そうそう、
うん、まあ会社で使うときは多分実用的には使わないですけど、
うん、
結構この記念書き子みたいなことをポイントしたりするので
それあれじゃないですか、あの昔 GFX と僕同じプロジェクトで仕事してたときに、
はい、
プルリクを生やすと GFX があの eyes っていう、
はい、
目の絵文字をだけを貼っていくっていう風習がありましたよね、
はい、ありましたね
あれはだからその見てるよっていう意思を表示してるらしいんだけど、
うん、
僕としてはその見てプラスワンなのかマイナスワンなのかそれを表明してほしいっていう思いましたけどね、うん、
そうですね、まあそう言われてやめたんですけどそう、あれはなんかでもあの風習はですね、元あの R 中村さ
ん
が言っていて、うん、まあプルリクとかその見てもよくわかんないこと多いよねっていう話をしていて、
うん、
結局そのビジネスロジックとかは本当にその渦中にいる人じゃないとわからないから、こうレビューしてくれと言われて表面的なレビューはするけど、まあ、本当にビジネスロジックが妥当かどうかまでは見切れないから、
うん、
そういう時にあのとりあえず見たっていうので合図をつけるんだって言っていて、
うん、
まあ真似してたんですけどでもそのコンテキストがちょっと膨大というか複雑すぎて、
そうそう、
こう結局なんか誰にも伝わらないのでまあやめました。
いや、その今言ったようなコンテキストが共有されてて、
うん、
合図をつけた場合は行動的には見て良さそうだけど、そのそれ以外のそれ以上のことは分からないっていう意味だってことが共有されてればいいと思うんですよ。
うん。そう、ただまあそういうのをその100人とかいるエンジニアが100人とかいる会社でそういうコンテキスト共有するの無理なので。
そうそう。
よくないですね。
そう、最近なんか先週かな、リモートの話ちょっとしましたけど、あの、うん、スラックとかだと。GitHub もそうですけど、そういう誤解が、あの、結構生まれやすいですよ。
うん。
うん。絵文字一つにとっても、僕はこういう意味だと思って使ってるけど、違う意味に取られるってことは、たまにあるんで。
はい。
うん。やっぱテキストベースにしろ何にしろ、オーバーコミュニケートするっていうのは意外と重要かなっていうのは最近思ってますね。うん、
重要ですね。
うん。
なので、まあ割と以前はだから LGTM の代わりに笑顔とか、あとはまあグッドとかもやってたんですけど、
うん、
コードレビューで、
はい、
で結局でもそのグッ親指を、まあ、サムズアップの顔文字、
うん、
絵文字あれ一つ取ってもなんか本当に LGTM なのかよくわからんと言われたこともあってなのではっきり LGTM と、
うん、
書くようにしてますね。
なんか最近うちのチームで盛り上がったのはLGTM は何の略かっていう話で僕はずっと Looks Good to Be でしょうって思ってたんだけど、
はい、
あのそういうコンテキストを知らないあのところから来た人はあの Let's get this merged ってこれマージしちゃおうよっていう意味だと思ってる人がいましたよ
はいはいはい、お、いやでも確かになんかぴったり来るから
そうそう、
なるほど。
あと PR もまあ、プロリクエストの略ですけど、あの、スラックとかにただ PR って書いて、あの、URL 貼ることがあって、そういう時はプロリクエストじゃなくて、Please Review っていう意味なんだって。まあ、多分半分冗談だと思うんですけど、
うん、
言ってる人いましたね。
なるほど。まあ、それは、良くないですね。まあ、いいけど良くないですね。
まあ、でも、どっちにしても意味通るんで、
うん、
まあ、混乱が生じなければ別にいいと思うんですけど。
そうですね、
うん、
まあでもやっぱりなんか新しい人がどんどん入ってくるようなチームだとこう絵文字に特別な意味を持たせたりなんか略語を使ったりするのはあんまり良くないですね。
うん、そうそう、
うん、あとその僕ちょっと先月とか GitLab を使い始めたりとかしてるんですけど、
うん、
仕事でで GitLab はプルリまあGitHub のプルリクエストのことをマージリクエストって言うんですよ。
うん。
だからそのチームだと、あの、MR、MR って言っていて。
おぉ。
で、なんかもともとでも、 よく考えるとプルリクエストよりもマージリクエストの方がなんとなくこう理解しやすいじゃないですか。
うん、
まあ、GitHub でも実際にやるアクションはマージだし。
そうなんですよね。
そうで、ちょうど先週あのチームメンバーと話していて、なんか GitHub に一部のプロジェクトを移行しているんですけど、その中で、
うん、
でも GitHub だとプルリクエストだけどマージリクエストの方が分かりやすくないみたいな話をしてて、
うん、
だから今後 MR が使われるのか PR が使われるのかは、ただまあ GitHub の文脈だとどう考えてもプルリクエストって書いてあるので、
そう
PR だし、まあちょっとツールが変わるだけでこう急にいろんな言葉の意味が変わったりとかして、
うん、
うん、だからやっぱり略文字は頭文字での略称は良くないですね。
そのマージリクエスト問題は、あの元 GitHub のザック・ホルマンが確か Twitter で書いてて、
はい、
あの GitHub 社内でもマージリクエストに変えようっていう動きは結構根強くあったらしいんですよ。
はあはあ、
うん、でももともとそのプルリクエストとかっていう用語は Git の内部機能から来てるんですよね。
はい、
うん、Git にリクエストプルっていう機能があって、でそれから来てるから、まあ、プルリクエストなんだけど、で、まあ、変えようっていう動き、変えようって言ってる人と、まあ、プリクエストっていうのはもう GitHub の代名詞みたいになってるから、
うん、
まあ、今更変えるのもねっていうので、今までここまで来てるっていう話をしてましたね。
そうですね。
うん、
そう、僕もなんかあんまり疑問を持っていなかったけど、GitHub のマージリクエストっていう単語を見て、こう、いろいろ、なんか、なるほどっていう感じがしますね。
うん。
うん、で、確かにその何の文脈もないって、どっちの言葉を選ぶかっていうことになったら、まあ多分マージリクエストにするだろうなっていう。
今からね、ゼロから考えたらね。
ゼロから考えると。
うん。確かに。僕は最近プルリクエストで不満なのはね、あの、プルリクエストを出した後に、マージ、する先のブランチを変更できない。
ああ、それはもういろんなところで何度となく聞いている。
そうなんですよね。で、普段は問題ないと思うんですよ。
はい。
あのマスターとかでね。
うん。
でもよくたまにあるのはそのあなんかホットフィックス的なプリクエストが来て、これ出したいんだけど PR がマスターになってるから。新しい PR を作り直して、で、一個前のタグに対するプリクエストになるようにするとかね。
うんうん。
なんかそういうことを自分でやんなきゃいけなくて。
そうですね。
うん、あれ面倒ですね。
うん、そう、しかも、その、そういうことってたまにしかやらないから、
うん。
だいたい間違えて、出し直しみたいなことになって。
そう。
うん、あれは辛いですね。
ちょっと辛いんですよね。
うん。多分なんかそんなに内部的には別に難しくないと思うので、
うん、
ぜひ実装してほしいですね。そのマージ先を変えるっていうやつ。
そうそうそう。いや、なんかね、あの、プルリクエストを新しく作るときのテンプレートとかも最近入ったんですよね。
あ、入りましたね。
うん。あの、レポジトリにプルリクエストテンプレート .md っていうファイルを置いとくと、それが新しいテンプレートになる。あれ結構便利ですね。
あれはすごくいいと思いますね。
うん。
やっぱりその、なんか、ま、もともと、contributing.md っていうファイルを置いておくと、なんかそれがプルリクエストを送るときにちょっと見えるみたいな機能ありましたよね。
うん。でもあれリンクされるだけですよね、確かに。
そうそうそう。で、だから、まあ、それがちゃんと拡張されて、で、なんか、イシューとかのテンプレを作れるようになったのは結構いいと思います。
うん。あれは、イシューの方は多分、オープンソース、あの、系のレポジトリだと、なんか再現ステップを書いてくださいとか、
うん。
いうのがあるんで、いいし、うちだと、プルリクエストのテンプレートに、その、どのコンポーネントが影響するかとか、
お
う。プロダクションにデプロイするときは何をテストしなきゃいけないかとかっていうのが、みんな書くようになってたんですよ。でもみんな違うテンプレートを使ってたから、
うん、
うん、それが共通化できたのはすごい嬉しいですね。
そうですね。まあ、社内のイシューの場合は、そうそうそう、なんか、割とテンプレがあって、それをコピペして使うみたいなことをしてる人もいるし、う まあ、プリクエストもね、その、大体同じだけどみんな微妙に違うテンプレート使ってるみたいな感じだったので。
そうそう。
うん。あと当然社外のだと、その、当然なんだ、なんか、バグがあった時はそのバージョンを書いてほしいとか。
うん。
これはなかなか書いてくれないので。
確かにね、バージョン書けって思いますよね。
うん。
オープンソースだとね。
そうそうそう、バージョンとあとその処理系のバージョンですね。
うん。OS のバージョンとかね。
はい、う
ん。
で、そういうのはなかなか書いてくれないから、まあ、それがちゃんとテンプレに書けるようになったのはいいですね。
うん。あれ、もともと、新しいプルリクエストとかイシューを作るときのクエリーストリングとしては使えたんですよね。
使えてましたね。
あれはなんかね、噂によると、CEO の、クリス・ワントラー氏が、Dear GitHub っていうレポジトリを見て、その日の夜に書いたっていう噂ですよ。
なるほど。まあ、あれはなんかその、コマンドラインツールとかを作るのには別に全然いいんですけど。
そうそう、クエリーはね。でも、ファイルが中にあるだと、共通して使えるからね、は
い。うん。いいですね。
うん。で、なんですか、なんか、ショーノートに大きい話がありますけど。
あ、そうですね。なんか、また、なんか、前回話したときは、マグネットに出向したって話をしたと思いますけど、
うん。
で、また出向先が変わりまして。
あ、そうなんだ。
はい。今は、ebook initiative Japan っていうところに、また出向しました。
うん。
で、これが、マグネットの親会社で、で、クックパッドも ebook Japan に出資しているという状況で、まあ、電子書籍を扱っている、割と老舗の電子書籍サービスの会社なんですけど、
うん、
まあ、そこに来ていろいろとやっていると。まあ、要はその、なんか、もっと生産性を上げるというか、なんか、この ebook initiative Japan っていうのは、マネージャー、あ、違うな。営業が割と強くて、で、コンテンツはたくさん持ってるんですよ。
はい。
で、多分電子書籍の数で言うと、Amazon よりも持っていると。
うん。
ただまあ、開発が、なんか、なかなかそれに追いついていない感じなので、
うん。
まあ、ちょっと、いい感じにしてくれみたいな、ふわっとした。
ふわっとしてる、だいぶ。
だいぶふわっとしてますけど、そういうミッションでやってます。って言ってもまずなんか着手してるのがその組織の情報共有を改善したいねって話で、
うん、
でまあチーム間でもそうだし、あとエンジニアとそのエンジニアじゃない企画の人たちもまあちゃんとコミュニケーション取りたい、でなるべくカジュアルにコミュニケーション取りたいっていうことで、でまずやったのがまあ、聞いたチームみたいな感じのツールを導入すると。
うん。
で、これもともとクックパッドにグルーパッドっていう、ウィキとブログが一緒になったような。
はい。
で、トップページには、その、左半分にはウィキの更新がダーッと並んでいて、で、右半分には日記の更新が、新しいやつがダーッと並んでるみたいな、そういうグループウェアがあるんですけど、
うん。
内製で。で、それのクローンを、マグネットの CTO のロージーがザクッと実装して導入してちょっと使ってみていると。
作っちゃうんだ。
作りましたね。ああ、でまあなんかツールがあったら当然使いたかったんですけど、その聞いたチームだとウィキ機能がちょっと貧弱なのと、あとはそのまあアトラシアンのなんだっけコンフルエンス、
はい、
あれもまあブログとウィキがこう一緒くたになったツールと言えなくもないんですけど、
言えなくもないです、はい、
言えなくもない。コンフルエンスはなんかいろんな機能がめちゃめちゃありすぎて、
うん、
でこれを使いこなすのはちょっと難しいだろうとあとエディターもなんかあんまりいけなくて、まあウィシビグなんですけど、まあちょっと使いにくい、
うん、
ということで、まあ、自分で作った方が良さそうだな、みたいな話をして、ザクッと実装して。で、まあ、ザクッと実装するのは楽なんですけど、 やっぱりまあ検索とかはね、ちょっとなかなかチューニングが難しいところもあって、
うん、
でも多分検索で悩んでるのは多分キータとかも同じで、うん、まあそういう意味だと別に悪くはない。
まあね。どれくらいの数の人が使ってるんですか？
で今、導入して3週間ぐらいなんですけど、で会社全体が多分100人、150人とかそのぐらいの人数なんですけど、まあ、多分今3分の1か半分弱ぐらいの人がちょっと、まあ、リードオンリーで見ていて、まあ、数十人が書き込んだりとかしていると。
うん。
だから3週間経ってこれなので、結構思ったよりは使われているなって感じですね。
うん。
で、ドキュメントも新しいものは結構それを、それで書くようにしていて、で、これも、その導入したチームだけじゃなく、他のチームも全然いろいろ使ってみてくれているので。
うん。どこに置いてるんですか？単純な興味ですけど。
これは今ヘロクに置いてますけど、
うん、
まあできれば社内に移した方が、安全性という意味ではいいでしょうね。
まあなんかね、大きい会社だとね、そのコンプライアンス的なこととかありますからね。
そうですね。この情報共有ツールをどこに置くかっていうのがやっぱりなかなか難しいですよね。
うん。
そう、結局その、ただ、どこかしらのクラウドじゃないとやっぱり不便なので。
いや、もちろんそうですよね。あの、社内のどっかのサーバーっていうのはやばいですよね。
うん。やばいですね。
やばいっていうか別にいいんですけど、あの、今週社内停電ありますとかさ。
そうそう。
あとはその SSH するときに何段階もしないと開けないとか、
そうなんですよ。
そういうなんか余計な敷居があるとすごいなえるんでね。
そうそうそう。で、まあやっぱり情報共有ツールとかはその社外に営業に出てる人にも使ってほしいから、まあなるべく簡単にアクセスしたいということで今はヘロック、
うんうん、
って感じですね。で、このなんかその聞いたチームみたいな感じのツールってファストリーとかだとあります？
あ、うちはもう今まさにディスられていたコンフルエンスを使ってますよ。
ああ、なるほど。
はい。
コンフルエンス何に使ってます？
何にというかウィキですね、基本的には。
うんうんうん。じゃあブログ機能はあんまり使ってない？
僕もブログ機能がちゃんと使えるんだってことを知ったのが2週間ぐらい前で。
あ、なるほど。
はい。一回この間ポスト書きましたけど。
うん。
まあ使ってる人もいますね、ブログ的に。でも基本的にはウィキ、そのストックの情報だと思います。
うん。そうですね。あと、そう、コンフルエンスも僕もちょっと使ってたことがありますが、なんかウィキ、ブログはあんまりこう、見えるところにふわっと浮いてこないので。
ちょっとね、見づらいんですよね。トップページから、うん、一応そのリーセントフィードみたいなのはあるんですけど、うん、ちゃんとタブ切り替えないと見れなかったりとかするし。
うん。そう、だからなんか、使う人はブログ機能めっちゃ使ってましたけど、こう結構意識しないとそれを読むことができないっていうのがちょっと残念かなと。
ただいいとことしては、あの、一応、イシュートラッカーにジラ使ってるんですよね。
うん。
あ、そうすると、あの、ジラの、ジラで作ったイシューのダッシュボードとかをウィキに貼れるんですよ。
うん。
うん。まあ、その辺は、だから、な、だいぶ使いこなさないと難しいは難しいんですけど、プロジェクトの今のステータスとかをこう連携させたりするのは、まあ、できますよね。それ普通だとちょっと難しいことだと思うん
ですけど。そうですね、確かに。
うん。まあ、あとはソフトウェアアザサービスなんで、まあ自分たちで機能を追加しなくても良い。
うん。
というのは、まあ、いいと思いますよ。検索とかももちろんあるし。まあ、それが使いやすいかどうかっていうのは、まあ別ですけども、まあ、あの、自分たちで作るっていう発想はあまりなかったと思いますね。
うん。
うん。
そうっすね。まあそこは難しい。
でもあれですよね。GitHub とかは作っているって言ってましたもんね。あの、Teams っていうアプリ。
ああ。
社内の、そのチームが何をやってるかっていうダッシュボードとか。
うん。
で、うちの会社は元エンジンヤードっていう、あの、ヘロクみたいな会社から来てる人がいっぱいいるんですけど、彼らもなんか、情報共有とはまた違うんだけど、社内のどのプロジェクトが今どのステータスにあって、デプロイいつしてとか、そういうのが一瞬で見れるダッシュボードみたいなのを作ってたらしくて、
うん、
あれが便利だったから、うちもあれ作りたいっつって、 空いてる時間にやってる人はいますね。
うん、
うん、
そうですね。なんかその社内ツールにコストをかけるのはまあなんかなかなか難しいですね、その判断が、
うん、正当化するのは難しいですよ基本的には。
うん、まあだからスカンクワークス的にやるか、まああるいは相当強いなんか理由があってちゃんとやるんだっていうことにするか。
うん、
まあ今回の場合はやっぱりちょっと代替ツールがなかったというのでまあ作ることにしたんですけど、
うん、
でも多分同じぐらい便利なツールがあったらそっちを、まあ、ソフトウェアアザーサービスのそっちを使いたいという気持ちはありますね。
うん、
で特にやっぱり検索が結構問題だなと思ってて、
うん、
でグルーパッドもやっぱり検索はなかなか便利だけどもうかれこれ5年ぐらい多分運用してるので、
うん、
基本検索パッとして引っかかるのがゴミばかりという問題はやっぱりあって、
検索するときにどの記事が欲しいかを頭に描かないと検索しづらいですよね。
そうなんですよ。そうだからもともと知っているものを頑張って探すことはできるんですけど、うん、新しい情報を手に入れるのがなかなか難しいっていうのはありますね。
うん、
まあでもそのためのブログ機能でもあるんですけど。
そうですね。
うん、あとはそのなんか検索用のキーワードをこうウィキのページに散りばめるっていうハックがあってですね
SEO、はい、ハックがねあります。
まあそういうのでこうなんとかしのいでいるけど、まあ例えば Google アザーサービスみたいなものがあって、
うん、
で社内ウィキをこう Google と Google のエンジンを使って検索できるぞみたいなことになったら多分まあそっちの方がいいでしょうね。
うん、まあなんかエラスティックサーチとかね、まあそういうこう既存のツールでいいとこまではいけると思うんですけど。
はい。
うん。
そう。まあ、あとは多分その、なんかエラスティックサーチで頑張って、こう、Google の初期のページランクみたいな仕組みを導入したら、もしかしたらだいぶ良くなるのかもしれないですけど。
うん。
うん。ただまあ、そこまではさすがに社内ツールにコストかけてられないので。
まあね。
うん。できればそういうことをちゃんとビジネスにしてやっていってほしい。
なんかね、社内ブログで言うと、あのスラックにポスト機能ってのがあるんですよね。
はいはいはい。
で僕何回か使ったことあるんですけど、あれはそんなに悪くはないと思います、うん、個人的にはね。あのスニペット貼るのと同じ感じでクリエイトはポストっていうボタンを押すとブログポストが作れて、でチャンネルに貼られるんですけど、
うん、
まあその URL をコピーして他のチャンネルに貼ればそこからコメントもらったりもできますし、
うん、
ただあんまり使われてないですね。でコンフルエンス使ってる人もいるから、
うん、
まあそうやって場所が散らばると良くないんで基本的にはあんまり使ってないっていう状態かな。
そっかそっか。で多分そのスラックポストはスラックの検索でもまあ引っかかるしっていう。
そうそうそう、僕はいい機能だなと思ったんですけど、うちではまあコンフレンスあるしいいんじゃないっていう感じで多分使われてない。
このスラックポストってその文書の構造化というか、まあタイトルに階層構造をつけたりタグつけたりみたいなそういうことはできるんですか？
タグっていうか H1、H2 とか多分できますよ。
ああ、そっちのタグではなくて、なんだろう、文章のこう、
リンクとかってことですか？
そうそうそう。あの、つまり、プロジェクトごとに分けたりとか。
はいはい。どうなんかな、多分、添付ファイルと同じ扱いだと思います。
ああ。
うん。で、URL にリンクは貼れるけど、なんかその、ポスト間同士の連携とか、
ああ。
そういうのは多分あんま期待しない方がいいかもしれないですね。
ああ、なるほど、
うん。
じゃあまあ本当になんか添付ファイルというか、それと同じで、まあ、なんかこう、チームと紐づけたかったら、それはチャンネルでやってくれという感じなんですかね。
うん。だからいまいち使いどころが分かりづらい機能ではある。確かに。
なんかそのスラック自体の説明とかならいいかもしれないですね。このチャンネルはどういう。
リードミー的なね。
のがあって。
うんうん。
そうそうそう、スラックのリードミーとして。今一応スラックに一行説明つけられますけど。
ああ、
うん、一行だけなので。
はいはい。スラックはね、最近そのスラック疲れっていう問題があってね。 結構アメリカっていうか英語のメディア見てると、スラックにしろ何にしろグループチャットのチャンネル数が多すぎるとか、
はい、
みんなが常に見てなきゃいけないので生産性はむしろ下がってるとか、
うん、
そういうその意見がここ 2,3 ヶ月よく見ますね。
ああ、
うん、
まあそれはありますね。なんかでもそれはスラックによって導入されたのかどうかはちょっとわからないんですけど、あ、それはあれですか、その一つの会社の中でもチャンネルが増えすぎてってことですかね。
うん、そうですそうです。だ、Eメールを駆逐するとかいうその鳴り物入り的なフレーズあったと思うんですけど、
うん、
そういうので言うと、じゃあEメールなくして全部スラックにしましょうっていうと、そのみんなが全部のチャンネルにジョインして常に どっかのチャンネルに未読があってっていう状態にまあなるわけですよ、ほっておくと。
うん、なりますね。
うん、でまあスラックとしてもそういうのを防ぐツールとかは出していて、例えばスヌーズ機能とかいうのを使うと、仕事中に集中したかったら未読を全部消したりとか通知が出ないようにしたりとかもできるし、
うん、
あと僕の場合も今スラックのチャンネル数多分数えてないですけど40とか50とかあるんですよね、ジョインしてんのが。
はい、
でそれがずらっと並んでるともうそれだけでこう嫌になるんで、未読があるチャンネルだけ出すっていう機能もあるし、
うん、
あとこのチャンネルの未読は無視するっていう機能もあるし、
うん、
まあ、割とこうでも使う側が工夫して使わないとそこはダメなんで、
うん、
使う側の工夫と、あとその会社内のポリシーっていうか、スラックはこういうふうに使った方がいいよっていうガイドラインみたいなのが多分あったらいいんだろうなって思いますよ。
ああ、そうですね。まあでも確かにそれはありますね。そう、結局そのメールで起きていたことが、まあそのまま起きているだけというか、
うん、
メールも、まあ Gmail とかだとこう、フィルターを個人がこう頑張っていろいろ設定して、やらないと使い物にならないし、やる側のリテラシーと時間が必要みたいな感じで、疲れていたところにスラックでちょっと楽になったかと思いきや、結局そっちもなんかいろいろ工夫しないと使えないと。
そう、スラックの、まあ別にスラックの問題ではないですけど。
まあスラックの問題ではない。
そう、使い方の問題として、
うん、
その議論がスラックで起こることって結構あるんですよ。
ありますね。
何か問題が起こった時に、これどういう風に解決しようとか言って、なんかオプションが1と2と3とかあってって言うと、その場でその時にライブだった人しか発言権がないわけですよ。
はい。
で、まあタイムゾーン後から見た人が、それちょっと、なんかそれ2に決まったみたいだけど、俺としてはそれ良くないと思うみたいなこと、まあ言え、もちろん言えなきゃいけないんですけど、なんかもうすでに決まっちゃってたりとか、そういうことがあると、みんなが常時見てなきゃいけない雰囲気になっちゃうんですよね。
うん。
うん。だから、メールの方がまだいいのは、メールはそのスレッドが一応できますよね。
はい。
だから、その、この、今こういうことをやろうと思ってるんだけど、どう思いますかって言ってみんなにリプライすれば、一応スレッドとしてはつながるじゃないですか。
そうですね。まあ、
スラックはスレッドないですからね。
そうですね。メールはもう非同期のコミュニケーションが前提ですけど、まあ、スラックは多分、なんかその場にいないと議論に参加できないし。
そう。で、じゃあ、なんかそういうのをやるときは、個別にチャンネル作りましょうとか言うとね、チャンネルが山のように増えるっていう。
うん、無限に増えますね。
なるんで、まあ、ちゃんと使いましょうっていうことしかないんですけど、
うん、
スラックに使われないようにしないといけないですよね。
うん。いやー。なかなか難しい。あと、最近なんかスラック疲れだと、ちょっと、コンテキストは違うんですけど、そのオープンソース系、オープンソースソフトウェアが、こう、公式なコミュニケーションの場としてスラックをどんどん活用するようになってきて、で、そうなると、その、クローズな場所で、スラックって基本、ジョインしないと見えないじゃないですか。
うん。
だから、クローズな場所でどんどん議論が進むし、スラックのチームが無限に増えていって、
そうね、
やばいみたいなのはちょっとこう話としてあって、で僕もなんか今スラックのチームが10個ぐらいあって、でスラックのこの Mac のアプリとかだとチームがある程度いくと、このチームが並んでるところがスクローラブルでないので まあ、なんか、下の方にあるチーム選択できなくなるんですよね。
うん。多分10個ぐらいしか出せないですよね。
そうですね。まあ、うん、10個でいいだろうっていうことなんでしょうけど。
僕は今、5個あるかな。
おぉ。
でもそのうちの2つはほぼ使われてないから、まあ3個。これぐらいが多分一番健全な状態だと思うんですけど。
うん。そう。でもやっぱりでも特に OSS の議論がスラックで進むと、外から参照できないし検索もできないっていうのは結構ちょっと問題かなと思ってますね。
まあ IRC の方がいいかって言われると、微妙ではあるんですけどね。まあ IRC はでもオープンなプロトコルだし、どっか一つの会社に依存してないから、
うん、
あのプロプライタリーかどうかとかいう話だとそっちの方がもちろんいいんですけど、
うん、
まあ使い勝手はね、スラックの方がいいですからね。
そうですね。まあ結局便利だから広まってるっていうことではあるんですけど。
あとはあれですよね。あの人数が多くなりすぎると、あの無料のプランではダメって言われるコミュニティもたまにあるみたいですよね。
うん。
うん。確か1万人とか言ってたかな。
お
1000人だから分かんないけど。
なるほど。そんなにジョインしてるところもあるんですね。
みたいな話してましたね。
うん。まあ、スラックの話題はこんなもんかな。
うん。まあ、便利ツールだけど、ちゃんと使う側がリテラシーがないと、ただスラックを入れただけでは、E メールと同じになりますよっていう、ことですかね。
うん、
あのね、なんか、最近、スタンドアップ用のボットがあってね。
はい。
あの、僕、クックパッドにいた時に自分でツール作ったんですけど。
ありましたね。
あの、ヒューボットスタンドアップっていう。
はい。今も生きてますよ。
あ、今生きてます。で、あれの、あれみたいなやつでソフトウェアサービスをやってるのがいくつかあるんですよ。
はい。
で、うちの会社は今、geekbot.io っていうのを使っていて、あ、まあ、チームによるんですけどね。
うん。
で、うちのチームも最近使い始めてるんですけど、割といいです。
おう、これは全然知らなかったですね。
はい。僕のツール、Fewbot Standup と何が違うかというと、非同期なのが前提なんですよ。で、僕のツールって、例えば日本時間9時ってやったら、日本時間9時にみんながオンラインでやることが前提で、
そうですね。
順番に呼び出しをして、昨日何やった、今日やるっていうのを言うじゃないですか。で、終わったら、はい、終了、お疲れ様でしたっていう感じなんですよね。
はい。
で、それはその実際のアジャイルのスタンドアップをシミュレートしてはいるので、みんながその場所にいて5分10分話すっていう感じなんですけど、まあ、このツールの場合は各自のローカルタイムの9時半とかに設定をすると、
うん、
そのボットがプライベートで昨日何やった今日何やるっていうのを聞いて、
うん、
でそれをあのみんながいるチャンネルにポストしてくれるっていう、ただそんだけなんですよ。
お
ー。でまあ割とよくできてて実装も、うん、まあ非同期なのは最初どうかなと思ったんですけど、僕のチーム今タイムゾーン3つに分かれてるから、まあみんながオンラインになるよりはこれの方がいいかなって、逆にみんなが同じ時間にオンラインなんだったらビデオチャットとかした方がいいだろうなって思って、
うん、
テキストベースでやるんだったら非同期の方がいいかもって最近思ってます。
なるほどね。タイムゾーンが違う場合は確かにいいかも。
うん。
なんか、スラックはね、このタイムゾーンが違う人たちがいるっていうのを、やたらと、こう、なんか、ちゃんと考えてくれるっていうか。
そうそうそう。
そういう機能いっぱいあっていいですね。
うん。あの、通知とかもね、寝てる間は送られないように設定できるし。
うん。とか、その、全体通知、アットオールとかしようとすると、なんか、タイムゾーン、またがってるけど大丈夫みたいなことを、
そうそうそう。
注意してくれるっていう。
うん。まあ、そういうのはあの日本で作られてる SaaS とかだとあんまり考慮されてないことが多いですよね。
うん。
うん。まあまだ使い始めて2週間ぐらいなんですけど、まあ意外といいんで使ってみようかなって感じですね。
まあでもタイムゾーンが違う、まあ僕は今はタイムゾーン違う人はいないから直接会ってやるのが良さそうですね。
まあそう、直接会ってやるのが一番いいんですよ。あとビデオもあのそのバンド幅が耐えられるんであればね、すぐセットアップして、やっぱビデオチャットってセットアップするのめんどくさい問題があるから、
はい、
最近あれですよね、スラックもビデオ ビデオはまだだっけ、あの通話機能とか。
あ、そっかそっか、ビデオはまだできないでしたっけ。
どうだったかな、通話はありますよね、少なくとも。
うん、ありますね。
うん、あれも良くて、あのとにかくね、チャットの中からそのルームが作れるのがいいんですよ。いちいちブラウザタブ開いてルーム作って URL 貼ってとかいうのがひたすらめんどくさいんですよね。
めんどくさいですね、
うん、だからね、うち今 Zoom を使ってるんですけど、
はい、
あのクックパッドでも昔使ってましたよね、 Zoom
使ってましたね、
うん、あれのプラグインをスラックに入れると、そのルームでスラッシュ Zoom ってやると URL がバーって出てきて、それみんな開けばいきなり始まるんですよ、ミーティングが、
うん、
あれすごい便利ですね。
ああ。
やっぱ、ズームとか、ハングアウトでも、ミーティングやろっかって言って、誰かがルーム貼ろうとしたら、もう一人もすでに作っていて、2個ルームがありますみたいなね。
うん。
あれ、すごいイラつくんで。
そうですね。結局、どっちだよっていう。
そうそう。
どっちかが、やっぱやめますって言わない限り、どっちかわからないっていう。
で、両方は同時にやめちゃうとかね。
うん。
あ、そっち使おうと思ってました、みたいな。アンガール使いみたいな感じになっちゃうから。
うん。
うん、そうなんですよ。
まあでもスラックはなんかそういうスラックとボットがいっぱいあるから、それはすごくいいですね。
そうなんですよね。
なんだかんだで
ヒップチャットもね、うまくやってればもっとできたと思うんですけどね。
うん、
完全にユーザーとしての意見なんですけど、
うん、
スラックのあのボットの方が設定もしやすいし、
うん、
ヒップチャットのボットを設定するのはひたすら面倒ですよ。
お、設定したことないけど。
アドミン権限ないとできないし、
うんうん、
ボットユーザー作るにも確かお金かかるんですよね。
おお、それは厳しいですね。
確か。スラックのチャンネル数がでも本当社員より多い問題っていうのがありますからね。
うん、まあまだそこまでではないけど、あとあれですね、そのなんか CI とかの通知を流すわけですけど、
うん、
それが増えてくると。まあなんかチャンネル数は増えていく。で、別にそっからリーブするわけにはいかないし。
そうね。
かといって、ほとんどの、まあ、試合からの通知の 99% はゴミなので。
うん。だから、サクセスの場合は通知しないとか、でも、通知しないようにしてると、ある時通知が壊れているのに気づかないっていうね。
そうなんですよ。そう。ある時、そう、ジョブが止まっていることに気づかないとか、
あれ困るんですよね。だから、
うん、やっぱりそういうことがあるので
通知はサクセスは通知しないんだけど、1週間に1回は動いてますっていう通知を投げるとかね。
それは
まあそういうのにしないといけないですよね。
そうですね。
それはあるあるですよ。
うん、ああでもなかなかそれはいいですね。その1週間に1回だとあれだけど、まあ1日に1回はとりあえず生存確認はするみたいな。
うん、同じ時間にするようにすれば、その一覧が全部見れるじゃないですか。
うん。
うん。だから、うちの場合はその GitHub のコミットとかは違うチャンネルに流れてますよね。
おお。
あ、確かクックパッドの時もそうだったかな。あの、普通のチャンネルに流れるともうノイズ多すぎるんで。
はい。
うん。
それも、でも今、いろいろ悩んだ挙句、クックパッドでは普通のチャンネルに結構流していて。
うん。
結局その、一周とかの更新を見たいんですよね。
うん。
で、一周の中で結構議論してることもあって、それをそのまま流すと、なんか、あ、この議論やっぱり参加しなきゃいけなかったみたいなことをパッと思ったりもできるので。
でもそれメインチャンネルじゃなくて、その通知専用チャンネルでみんなジョインすればいいんじゃないですか。
うん、ただ通知専用チャンネルって別にそんなに熱心に見ないんですよね。やっぱり。
うん、まあなんとなくわかりますけどね。
うん。そうで今、まあ、新しい会社でその辺はまだ着手してないんですけど、で既存のやつは結構全然違うチャンネルに流してあったりするので、
うん、
まあどうしようかなと思ってまだ決めてないって感じですね。
うん、まあその辺は試行錯誤ですよね、基本的には。
そうだから、コミット、まあ、GitHub とかの場合はコミットは違うチャンネルに流して、イシューはこうメインのチャンネルに流すみたいなことができればいいんですけど、
あ、
それを多分自分でボットを書かないといけないですね。
いやー、どうなんかな。GitHub からスラックだったら2個インテグレーションを作って何を飛ばすかっていうのを変えればいいんじゃないですか。
なるほど。できるのかな。
多分できる
んだったらそれがいいかも。
うん。
やっぱりね、なんか異臭の通知を見ていて、こう急にその議論に参加しなきゃいけないと気づくっていうのが、まあ、あるので。
あるあるですね。でもそのために、スラックをずっと見てなきゃいけない問題がまた。
まあそうなんですけど。そう。なので、まあ普通に会話がされるチャンネルの方がいいと。
まあね。良くないのは、その異臭に対して、チャット内で会話が始まってしまう。
はいはいはい。それは最悪ですね。
いやでも、うん、どうなんかな。すぐ解決したいだったらそっちの方がいいと思うんですけど。
そうそうそう。いや、すごいあるんですけど。
後から見た時に困りますよね。
うん、そうなんですよ。
GitHub の一周見てて、すごい盛り上がってんだけど、急に発言が止まって、解決しましたみたいなね。
そう、解決しましたってなる。で、特にそのレビューコメントでそれがまあまあ起きやすくて、まあ起きる理由もわかるんですけど、議論が中途半端なままでこうマージされたように見えるという。
まあでもそれは口頭で話して解決しましたと同じ問題なんで。
まあ同じですね。
うん。それはスラックの方がいいのか悪いのかっていうのはわからないですけど。
うん。まあでも口頭でというか、リアルタイムでというかチャットで話した方が早いこともあるので、まあそういう場合は一言結論を書いてから、
まあそうだね、
解決しましたっていうのが多分いいんでしょうね。
スラックは URL 貼れるんで、あのスラックで解決しましたって言ってそのアーカイブへのリンクを貼るとか、まあまあそれは妥当な運用な気もしますけどね。
うん。まあ理想的にはそういうのをすごい簡単にできる仕組みがあるともっといいって感じですね。
だからまあツールに会社のカルチャーなりをまあ、ディクテートされない、その、決められないようにするっていうのが大事ではあるんですけど、でもツールが、その運用なりの方針を決めてしまうっていうことは往々にしてあるんで、
うん。
うん。そこが難しいところですね。
難しいですね。
うん。
まあでも、とはいえ、なんかそういうのをこう、いろいろと設計したりすることができるチャンスでもあるので、新しい会社に行くっていうことは、
うん。
まあ、結構、考えるのは楽しいですね。
なるほどね。
どうやったら一番効率が良くなるかなみたいなことを考えつつ、いろんな情報共有の仕組みをインテグレートしていくと。
うん。いや、情報共有っていうのはちょっとね、4文字言葉っていうかね、危険なワードですよ。
危険ですね。
いや、危険なんですよ、これは。また情報共有の話かってなりますからね。
うん。
あと、そう、情報共有しようってって言ってるやつはしない問題っていうのがありますからね。
うん。そうっすね。
マネージャーがただ自分の知らないところでいろんなことを決めてほしくないだけだったりするからね。
うん。
うん、危険な言葉ですよ。
うん。それは、まあ、確かにそうですね。
いや、そもそも情報共有に当たる言葉が英語で何なのか分かんないですもん。
おぉ。
要はね、ナレッジシェアリングとかさ。いや、直訳すればありますけど、
うん。
そういうことは言わないですもん、別に。
ああ。
普通にウィキって言いますからね。あの、ウィキが欲しければウィキって言うし。あの、コンフルエンスのことをウィキって言ってる人も結構いるから、あの、エンジニアじゃなくてもね。
はいはいはい。
うん。だから。
そうかそうか。それはちょっと、なんか、面白いですね。
うん。
まあでも、それで言うと、その、社内では、その情報共有ツール、グルーパットのクローン、ジョミーって言うんですけど、あの、情報見える君っていうことで。で、割とこう、ジョミーと。
ああ。
まあ、ジョミーに書いといてください。ジョミーに書いときますみたいな感じで言ってるので、まあまあ、それはいいのかなと。
ああ、まあ、そういう名前があるのはいいですね。
そうですね。
うん。
ただ、まあ、結局、ジョミーに、その、ブログと、ウィキの2つの機能があるので、多分、ジョミーに書いておくが、まあ、こう、オフィシャルに2つの意味があることになっていると。
アンドロイドエレみたいな問題が発生している、
うん、だからまあウィキとブログみたいな感じで行った方がもしかしたらいいのかもしれないですね、
うん、なるほど。ああ、情報共有とか言うとね、話が盛り上がるは盛り上がりますからね、
うん
うん、もう1時間話しちゃいましたけど。
本当だ。
はい。まあそんなとこでしょうか。
そんなとこですかね。
うん。まあ、アルファ5のやつはまだあと2戦あるんで、これ今録音しているのが、日本時間の日曜日 の昼ですけども、まあまた終わっていろいろまとめとか出たら話したいと思います。
そうっすね。
はい、
僕も一応 5のルールは知ってるので、
うん。
結構広島さんの話とか面白いし、まあ、アルファ5の話はちょいちょい読んで面白いなとは思っているけど、まあ、自分で語れるほどではないという。
そう、僕も急遽、ルールは勉強して。ていうか、ルールはそんな難しくないですよね、囲碁って。
そう、難しくないですね。
うん。からまあ、時間が合えば、アルファ5の話またしたいと思います。じゃあ、そのとこですかね。
はい。
はい。
では、お疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございました。
ありがとうございました。